大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年6月10日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく6月10日金曜日の午前10時です。さて、もう6月もね、中旬になってきましたけれども、収録時は5月の末、ヤーサマーダンスシアターのラストワードからね、もう2週間以上が経ってるんですけれども、なんかまだ足腰が痛い。なんか若い頃だったら、こう激しいパフォーマンスとかしてもすぐにケロッとしていたのに、まあやっぱりちょっとこういうところでね、年齢を感じたりします。他のアーティストさんからは、他のジャンルのアーティストさんとかからは、いやいやまだ39歳に今年私なるんですけれども、39歳とか40ぐらいなんてまだまだ若いから頑張りなさいみたいな感じで言われるんですけれども、パフォーマンスをね、見てくださった方は分かってくださると思うんですけれども、本当ね、ドタッと倒れたりとか、なんか今回はなかったけど、こうなんか走ってって壁にぶつかったりとか、なんかそういうね、激しい感じなので、体きついんですよ。まあね、自分の体とうまく付き合って長く、まあエアサマーダンスシアターでも踊れたらいいなというふうには思っていますけれども、まあ体はまだ痛いというような、5月末でございます。はい、この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家で、ニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが、自身の体験を交えながら、ニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、6月7月はね、私は結構こうゆっくりというか、目立った大きなパフォーマンスとかは入らない予定なので、自分の YouTube チャンネルの方に力を入れていこうと思っています。大阪ゆかりエンターアートチャンネル、夏に向かってね、どんどん動画を投稿していこうとしておりますので、ぜひチェックしてみてください。ひらがなで大阪ゆかりで、ダンスなどとね、 YouTube 上で検索していただくと見つかります。今回は、今週のピックアップと、ニューヨークに〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは、まあ、6月7月は暇っていうわけじゃないけど、パフォーマンスとかはないよっていう私なんですけれども、この夏にね、まあ、夏秋に、参加する予定のプロジェクト、 The Walk、ウォークウィズアマールというプロジェクトについてお話ししたいと思います。このね、ラジオの放送を長く聞いてくださってる方だったら、あれ、なんか聞いたことあるなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そう、私が去年の何月だっけ、9月にマルセイユ、フランスマルセイユに行ったプロジェクトと、まあ、同じというか関わりのあるプロジェクトでございます。それについてね、詳しくお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、バワリーストリート、ダウンタウンのバワリーストリート周辺を歩いてみた様子をお届けしたいと思います。それではお休み前の30分、どうぞお付き合いください。それではコーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーでは、アート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はザ・ウォークについてお話しします。まあ、副題がウォークウィズアマールというね、題名なのかな。アートプロジェクトでございます。アートフェスティバルかな、アートフェスティバルなんですけれども、去年のね、秋にフランスマルセイユに行って、海岸でパフォーマンスを、エアサマーダンスシアターの一員としてね、海岸でパフォーマンスをしたんですよ。で、現地のダンサーに振り付けを共有して、で、すごく大人数、何人だったかな、何十人もの人数で海岸でパフォーマンスしました。 で、このパフォーマンスがそのザ・ウォークというアートフェスティバルの一環で、このザ・ウォークっていうのが何かというと、アマールっていう名前の3メートルぐらいの大きな人形パペットが、中東の方からヨーロッパをずっと歩いていって、フランスじゃないやイギリスに行くよっていう、イベントだったんですね。アートフェスティバルで、このアマールっていうのが難民の女の子っていう設定で、難民の9歳の女の子でアマールちゃんっていう名前なんですよね。で、アマールっていうのは希望っていう意味なのね。だからまあ日本語で言うとのぞみちゃんみたいな感じかなはい。で、このアマールちゃんが自分のお母さんを探してずっと中東からヨーロッパに、旅をしていくっていうコンセプトで、で、まあ、実際この人形がね、中東からヨーロッパまで各地に現れて、ずっといろんな街を歩いていくよっていうアートフェスティバルでした。で、その行く先々でいろんなアートイベントがあったりとか、パフォーマンスがあったりとか、ダンスとかね、音楽の、ライブイベントもあったりとかして、で、まあフランスじゃなくってフランスを通った時に、私たちエアサマーダンスシアターが、参加したダンスパフォーマンスもあり、で、去年の11月ぐらいかなに、イギリスの方に到着したよっていうイベントでした。なんかどんどんやっていくうちに、いろんなメディアとかにも取り上げられて、こう大きなイベントになっていったんですよね、このアマールちゃん。はい。で、去年のその11月イギリスに到着して、一段落したんですけれども、このプロジェクトすごくこう好評というか、いいイベントだから、もっとずっといろんなところで続けたらいいんじゃないのっていうことでね、まあ、引き続き各地でこのパフォーマンスが行われているんですよ。はい。で、最近もウクライナに行っていたりとかして、こう活発に活動しているアマールちゃんでございます。そのアマールがニューヨークに今年の秋に来るということで、リハーサルはね8月から始まるんですけれども、9月にニューヨークの各地でイベントがある予定でございます。数ヶ月前、3月ぐらいだったかな、私が、まあ、とあるオーディションを受けに行ったんですよっていう話をしたと思うんですけれども、それが実はこのオーディションでして、はい、お仕事ゲットしましたオーディション受けた時、そのこのパペットを動かす能力のある人たちに混ざってオーディションを受けたので、私はパペットを動かす経験は全然なかったから、わあすごいな、パペットを動かす人のこの人間の観察力とか、そのパペットを人として体を動かす能力とかすごいなっていう風に思って、まあ、ただただこう、わあ面白い、なんて興味深いんだっていう感じで、楽しくオーディションを受けたら、まあ、それが功を奏したのか、はい、オーディションを受かりまして、今回のこのパフォーマンスに参加します。で、私はまだ具体的にどんなことをするのか全く聞かされていないんですけれども、おそらくこのパペットを動かす人の一人になるんじゃないかなと思っていますね。ダンスしかできない人だったのに、こうやってなんかひょんなことからパペット人形を動かすパフォーマンスに参加することになったりとか、なんかひょんなことからね、以前もう昔ですけれども、このマーシャルアーツとか盾をやるパフォーマンスに参加したりとか、演劇に参加することになったりとか、なんかこうニューヨークでパフォーマーをしていると フリーランスでパフォーマーをしていると、こうやってなんかどんどん世界が広がっていって、まあ面白いというかありがたいですね。はい、ということで、今回ねザ・ウォークに参加することに、9月に参加することになります。はい、というお知らせです。で、全く具体的なことは決まってないというか知らされていないんですけれども、9月の半ば頃から下旬までかな、上旬から下旬までかな、にニューヨークの街のいろんな場所でいろんなこうイベントが開催されるようで、でそのアマールちゃんが、まあ、行く先々でイベントが開催されるっていう感じですね。まあ、具体的に全くまだ分かってないので、どんな風になるんだろうって楽しみなんですけれども、私もマルセイユに行った時にこうマルセイユ以外の場所でフランスでアマールがパフォーマンス、アマールがそのイベントに出現してたりしてしたのも見たので、こういろんなねジャンルのイベントとかパフォーマンスがあって、それにアマールが加わるのかなとかね、どんな風になるんだろうなっていうのはこうとても楽しみに思っています。で、私は実際何をすることになるんだろうとかね、まだまだ全然わからないんですけれども、まあリハーサルが8月に始まるまで謎に包まれたままになるんでしょう。はい、とても楽しみにしています。ということで、またねアップデートがありましたらお知らせいたします。あ、そうだそうだ、このアマールちゃんについてはですね、インスタグラムのウォークウィズアマール、ウォークウィズアマール、 AMAL ね、アマールと一緒に歩くっていう意味なんですけれども、の、アカウントに行っていただくと、アマールが今現在ねどこで何をしているかとかね、どんな風な、アマールちゃんの旅が繰り広げられているのかっていうのをね見ていただくことができます。あのね、探したら私たちはイヤサマダンスシアターが去年パフォーマンスした映像なんかも見つけることができます。ぜひねこうでっかい可愛いパペット、女の子ですので探してみてください。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみ た。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのはバワリーストリートですね。バワリーストリートを北から南に歩いてきました。マンハッタンのロウアーイーストサイドにある、まあ、約 1.6km ぐらいの道でございまして、北の端は、イーストフォースストリート4丁目で、南の端がチャサムスクエアかなという、道でございまして、あの南半分ぐらいはチャイナタウンの中にあるっていう感じですかね。はい、そんな道でございます。もともとは農業、まあ、農地だったりとか、あの果物屋さんや菜屋さんとかが多かった道なんですけれども、昔々ね、1800年代にすごくこう綺麗に開発されて、あのいい町になるんですよね一時期。はい、あの裕福な家族がたくさん住んでいたりとか、あの通りもね立派な建物とか、あの装飾も綺麗な建物とかがたくさん建ちまして、こういい居住区という感じになったんですよ。はい、今もねその名残があるこう豪華な装飾の建物とかは所々残っているように思います。で、なんかエンターテインメントの劇場とかもね割と多かったんですけれども、 19世紀の末とか20世紀初頭になるとこう結構ね治安が悪いエリアになってしまうんですよね。なんていうの、低俗な芝居小屋みたいなのが増えたりとか、売春宿とか質屋とかね、あの安宿ホテルにが増えたりとかして、こうあのあんまり治安の良くない地域になります。で、あとあのギャング、スラム街の、スラム街も近くにあって、すごいギャングのがたくさんいるようなね、そんなエリアになっていたそうです。まあそんなね、名残と言いますか、なんかこう安宿みたいな感じのも今もあるし、なんか何言ってるのかよくわからないようなお店とかも結構あるなっていう印象なんですけれどもね。まあでも最近はだんだんと新しくこうクリーンでおしゃれなホテルも増えたりとか、こう新しいレストランも増えたりとかしてね、こうなんというか割と映える通りになっているような気がします。ということで早速ね、環境を聞きながら街の様子見ていきましょう。はい、地下鉄の茶色のライン JZ 線のバワリーステーション駅にからスタートです。目の前には何やらおしゃれなポスターがたくさん貼ってある建物もあったりとか、真っ青なレストランのような建物もあったりしますけれども、通りの反対側には中国語の看板なんかも見えていますね。あ、少し歩いていくと可愛いアウトサイドシーティングのあるカフェもある。この辺り本当にこうどんどんおしゃれな店とかが増えていて、あ、今通り過ぎているところもすごくユニークな壁のなんか模様絵が描いてあったんですけれども、どんどん様変わりしていくなという印象のあるエリアでございます。今ね、あの横断歩道を渡るので待っている、信号が変わるのを待っているんですけれども、向かいにはデランシーランドロマット、ランドリーですね、コインランドリーが、大きなコインランドリーがコーナーにございます。はい、このランドロマット、コインランドリーの壁もたくさん落書きがされてる感じでもそのすぐコーナーお隣のお店はかわいい、ラブっていう文字がたくさん書かれているあのミューラルアートかな。はい、とっても可愛らしい感じです。ちょっと落書きもされちゃってる感じだけれども、なんかいいですね。こういうね、あのグラフィティだったら心も温まって良いですよねで、おー、なんか美味しそうなレストランもあり、あ、そして中国語で書かれてるお店、これは今は開いてなくって、このシャッターにたくさん落書きされてるんですけれども、果物屋さんとかだったのかな。はい、あ、ね、中国語の声が聞こえてきますよね。なんて言ってるのかは私には分かりませんが、あ、なんかそしてその隣にはシャンデリアがぶら下がってて、階段を降りていくスタイルになっていて、ホームスイートホームという文字がね、こう黒板に書かれている、何やら隠れ家的なお店があるみたいです。ちょっと今度調べてみようかな。お、そしてずっとさらに歩いていくと、こうずっとねミューラルアートがつながっています。あのレンガの壁が、まあ、一面というか一ブロックずっとミューラルアートって感じ。こうやってね、こういかにも描いてますよっていう感じにしていたら、あの逆にこう落書きされるのを防げたりもするので、結構ね効果あるんじゃないでしょうか。この辺りはあの石畳の道が残っていることもありますね。お、これは何屋さんかな。なんか資材みたいなのがたくさん積まれている なんだろう、工場のようなものもあります。はい、道の反対側はね、これ何かな、バスケットコートか何かがありますね、公園です。そしてこの辺り今見えるのはバルブショップ、電球屋さん、いろんな種類の電球とかが、まあ、電球ですね、電球が売られているお店なんですけれども、この辺りこういう問屋さんが結構ありまして、電球だけ取り扱っているお店とか、その何レストランのキッチンで使う、何キッチン器具ばっかりを扱っているお店とか、熱帯魚だけ扱ってるお店とかね、そういう問屋がたくさんあるのがこのエリアの特徴じゃないでしょうかね。はい、今やってきたのは、地下鉄のオレンジのライン BD 線の、グランドストリートの駅でございます。道端にね、こうフリーの、何新聞、無料新聞を置いてあるボックスとかがあるんですけれども、この辺りに来たら中国語のね新聞が置いてあったりしますよ。ここはもうすっかりチャイナタウン。この辺りですね、このグランドストリート辺りにこう果物屋さんとか野菜屋さんとか、あと中国食料品店とかも多いですね。果物屋さんとかも中国の人、多分中国の人が、経営しているお店が多いです。はい、シーフード屋さん、なんだ、魚屋さんもありますね。ニューヨークエリアによっては全然お魚屋さんがないんだよっていうところが多いんですよ。で、スーパーとかもあんまりいいお魚がね、日本みたいには置いてないので、こういうね、新鮮なお魚がたくさんの種類あるところっていうのはかなり、稀でございます。今通過しているのがなんかクッションやらゴザみたいなのやらを売っている、こうでも何売ってるかよくわからないような謎のお店そういうねお店も結構多いんじゃないでしょうか、この辺り今回は通らないんですけれども、マーシャルアーツで使う靴とか道具が売っているお店なんかもありますよ。あ、またここはミューラルアートというのかな、これも綺麗にグラデーションのペイントがされている、ガレージの入り口ですかね。とっても綺麗な色合い、こんな風に書かれてたらなかなか落書きはされないんじゃないかなと思います。されちゃったらとっても悲しいけどね、こんな綺麗に書いていて。この辺りなんかさっきからすごくこう映える感じのお店とかその壁とかが多いなというふうに思います。北京ダックか何かが吊るされている 中華料理屋さんもありますよ。はい、そう、なんかミューラルアートも多いし、こう新しいお店とかもなんか映える感じなお店が増えているし、その古くからある昔ながらのお店はお店でこう風情があっていいしっていう感じで、今通り過ぎたなんか建物も緑のドアが素敵。そしてここにも他もう一つ別のミューラルアート、ストップエイジアンヘイトというふうに書かれて、子供がねこうちょっと空を見上げているような、はい、そんな絵が描かれていますっていう感じで、すごくねこう映えるスポットが多くなったなという印象です。あ、植木屋さんもある、植木屋さんかな、はい、植木屋さんもあります。こうね、ニューヨークではこう新横断歩道を渡る前に こう車が変に突っ込んできちゃって横断歩道渡るの大変だよみたいなね時が頭にありますけれども、今まさにそんな状態になっておりました。よくありますね、たまにというか、あの道路が混んでる時間帯は本当にしょっちゅうあります、こういうことが。いやちょっと そのもうこれ以上車入れないって計算して突っ込んでこないでよとかって思うんですけれども、まあ仕方あるまいという感じですかね。はい、あらすごくあの車からかか車の中で誰かがかけている音楽が大きく聞こえてきたんですけれども、 BGM 大丈夫かしら。はい、あ目の前には新世界舞踏なのかな、これはちょっと中国語で読めないんですけれども、あの社交ダンスのスタジオか何かがあるようですね。うん、そしてそのお隣はあのレストランとかのテーブルとか椅子を扱うお店、これも問屋ですね。はい、でこの辺り、やっぱりチャイナタウンなのでワイン屋さん、リカーショップなんかもこう中国語でね看板が書かれていることが多いです。ここが、もうなんだマンハッタンブリッジの入り口なのかな。はい、大きな、何アーチというか凱旋門みたいなものがありますけれども、凱旋門ほどは大きくないか。はい、ここがマンハッタンブリッジにつながっていくところでございまして、キャナルストリートで、今日のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。ここレディクロのラディオニューヨークでは、ニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人を募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのラディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。いや、サマーダンスシアターのラストワードが終わってからもう結構バタバタしていたんですけれども、ようやく先週ぐらいかなちょっと落ち着いて、とあるね演劇のパフォーマンスを見に行ったんですよ。でこう結構ねその空間が私は面白い場所だなと思ったこう劇場で、こう客席が手前にも奥にもあるみたいな場所でだったんですけれども、なんかねそこの空間にいる間にその失礼ながらお芝居のそのストーリーとかテーマとかとは関係ないところでですね、私の頭の中でこういろんななんかこうアイディアが思いついたりとか、あこういうことしたい、ああいうことしたいなみたいな、こういうこともできるなみたいなのがこう思い浮かんできまして、こうやってやっぱりリラックスして何かこう時間を過ごす、リラックスして過ごす時間を持つっていうのは大事だなっていうふうに思いました。なんかねずっと時間に追われて忙しくしてると出るアイディアも出なさそうですもんね。はい、ということでそんな思いついたことをねこうどんどんこう実現するように行動できる1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいにしたいなと思っています。まあその中でねこう YouTube 力入れていくよっていう感じですので、私の大阪ゆかりエンターアートチャンネルもよろしくお願いします。それでは皆様健康に気をつけてどうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.